それじゃあ、第2部で、まずテーマとしては雛形入れ子構造総理賞ということをさっきの、古神道のお話の雛形とかのもう少し掘り下げてお話ししていただける予定ですでそれに引き継いではまた次とがあると思いますので時間的にはもうこれ8時いくら行っても8時までということでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
予定は未定です。世界の中心っていうのは神様の光が強く輝いたところが中心なんですよね。その中心は自由自在に変化するんですよ。神様はね、みんなに幸せを与えたいばっかりですよね。だからプラスの言葉をいっぱい使ってくれるところに強い光を下ろしたい。でそこをね、雛形にして、ね、いいものを世界に、ね、投影していきたい、ね。だからいい言葉をたくさん使うほど世界の中心になる。だからマイナスの、ね、言葉はやっぱり、ね、神様遠慮するんですね。マイナスを世界に広げたくはないんですね。だから光を抑えてしまう。神様のね、近づいてくださるところは、ね、プラスの言葉の多いところ、特に、ね、無限の無限の何々っていうふうにね、プラスのことがいっぱいね、ここに集まってくるところが、ね、神様のね、光をそれに来やすい場所なんですね。だからありがとうございますっていう言葉はね、神様の最高番組に吐き合わす言葉ですよね。神様の全徳の無限の無限の輝きがいっぱいという意味を中に持っているんで、ありがとうございますをね、深くいっぱい唱える人がね、大勢いているところね、ここはもう世界の中心になっていくんですね。これも必然的にね、神様はそこへ光を下ろしたいわけでね、必ず光をそれにやってくるんですよね。だからありがとうございますと唱えるところには大きい光が降りるんです、必ずね。これはもう地獄で唱えても、ね、地獄が一遍極楽に変貌するぐらいね、大きい光が降りるんです。試してみてください。地獄へ行ってって。ちょっと大変ですね。本当にそうなんですよ。地獄に降りてもね、大丈夫ですね。ありがとうございますさえ忘れずにいてたらね。大きい怒りをね、神様が添えに来ますから、いっぺんに明るくなるんですね。だからその中心っていうのは自由自在に変化しますね、そういう意味ではね。だから人が感謝すればするところがね、そこが世界の中心に、ね、なっていくはずなんですね。だから皆さんがね、また自分の、ね、生活の場に戻って、深く感謝しね、また仲間を作って、ね、大勢で祈りをね、すればね、そこは大きい光をね、放射する場所になっていきますね。そういう意味だったらもう中心がね、たくさんできるほどいいんですね。そういう意味の一つとね、また別に神様が中心を定めてくる場合があるんですね。これは日本が世界の雛形になってるっていうね、日本の姿が世界に投影されるっていう意味をね、だから神様が定めてきてる中心なんですよね。また日本の中心はどの辺かっていうね、やっぱり琵琶湖みたいですね。で琵琶湖っていうのは昔からね、御法堂海っていうね、まあ女性の陰部っていうんですか、子供を生み出す場所っていう意味でね、御法堂海っていうふうにね言われてますよね。だからその琵琶湖には言霊の水吹き文字の浮かび出るっていうね、そういう場所があるんですよね、琵琶湖の湖面にね。だから大宮半島満州のね、深山という山に登ればね、湖面に見えるっていうね、そこが元水慶町というね、水慶町という名前が付いてますよね。そういう意味で琵琶湖が中心っていうふうにね、神さんの方が定めてくるんですよね。ただ琵琶湖に住む人はいないですからまあその辺りっていうふうに考えてですね、また滋賀県っていうふうに見てもいいですね。交通の便で見てもそうですね。 日本のね、大体勇敢に当たりますもんね、便利ですよね。そういうところを神様定めてくるんですね。みんなの集まりやすい場所という感じでね。でそこで神様は雛形をね、作ってほしいんですね、いい雛形をね。でここがまあそういう意味で、あの、まあ、スメラの聖域とかね、いうふうに全域がこう言われてるんですけど、スメタカーマハラミコトっていう宇宙の大神様ですよね、宇宙絶対神ね。その神様の光が大きく降りて世界に本物を発信する場所っていうふうにね、神様の方で計画して用意されてるようなんですね。だからそういうね、神様の計画に使ってもらえる人は必然的にね、引き寄せられてしまうっていう、またね、自然に集まってくるっていうね。だから感謝の深い人ね、また奉仕の心のね、まあ強い人っていうんですか、世界をね、平和にしたいね、人類を幸せにしたいっていうね、そういう願いの強い人が自然的に集められてくるね。そしてそういう雛形を作ってほしいっていうんですね、理想の雛形をね。でそこへ神様の方は大きい光を下ろすね。それ宇宙絶対神が直々にっていうよりね、宇宙絶対神の別れの救済の神様ですね。だから高級神霊が、ね、退去して集まって、ね、それは具体的にこのように光を下ろしてくるんですよね。宇宙絶対神が奥にいますからね、その別れの救済の神様が大きく働くのね。で大きい光を下ろしてきて光の柱が出てくるんですね。だここも光の柱の中に入ってるんですね。大きく光の柱が立ってるんです。天地を貫くね、光の柱がね。ただこの光はちょっと見えないでしょ光の中に入ったら見えないですね外から見ないとかね人工衛星に乗ればいうかもしれないです飛行機ぐらいじゃちょっと見えないかもしれないだから光の柱の立ったところはね、救済の神様が大勢ね、退去して集まって、まず人の心を、思いをさっと消してくださるのね。これは人のね、努力じゃないですよね神様の大きい愛念ね、働きによってさっと思いを消してくださるから、早く思いが消えるんですね。そうするとね、中から感謝の心が、奉仕の心が自然に湧き出るように早く書いてくださるね。すごく得したような感じだよねでも そこへね、集まれる人っていうのはね、でもね、過去にいろんな苦労もしね、いろんな勉強もし、もうありとあらゆることをもう卒業して、もう最後のね、総仕上げっていう人が集められてくるのね。そういう人じゃないとあまりね、来ないんですよねえ、こんな山奥へねえ、何してるんですか一年に騙されて夜中に走ってあげるとね、たぶん出ますからねでもみんな一人一人のね、中の心本心が知ってるんですね。神様へのね、お手伝いに来るっていうのをね、自分が選んで定めてきてるんですね。で最後の守護霊さん、守護人さんもね、やっぱりね、応援してね、最後の神様も同じ心をね、本当の神様のお手伝いできると幸せが大きくなるからっていうんでね、またみんなを幸せにできるっていう意味でね、みんな自分の自由意志で選んできてるんですね。それでここへ来てちょっと確認されるんですよね。ああ、なるほど、そうだったなって ね、だからみんな知ってるんですよ、先にね。何のためにこんなとこ生きてるんかっていうのもね、偶然じゃないんですね。これも必然的にそうなってるんですね。そういう意味でここはあのね、もう世界の雛形を作る場所っていうね。だからその自然体系でもね、やっぱりもっともっと理想の自然体系に整えていかないといけないんですけど、まあ、ここらはクマタカとかね、イヌワシが飛ぶんでね、 まあ理想なんですけどね、雛形はね、自然大気は整っていると言える方なんですけど、でも山の手入れでも荒れてますよね、今ね、ほとんどしないですね。もっともっとね、手を入れて山を理想の山に変えないといけないでしょうし、また人がね、大勢住んででもね、住みやすい場所に変えていかないとね、地球村のね、理想の村では作れないですね、理想の雛形は作れないですよね。ただね、あの神様の計画は楽には作らせないよね。ここがちょっとね、みそなくて、うん、苦労に苦労を重ねてこそね、本物の雛形を作れるっていうね。だから楽なところで作ると大したことできないみたいですね。ある程度ね、困難な場所でね、そういう努力をさせて雛形作りをさせると本物になるね。だから皆さん苦労の連続でしょ。そういう人じゃないと僕は絶対寄り付けないと思いますよ、ね、人の3倍か5倍か。そういう人10倍以上。これはもう苦労した方がいいんですね、うん、これはもう神様がね、そういう大きいお役に使おうという時は必ず先にね、人の何倍も苦労させてくるはずなんですね。それでそのね、心をね、鍛え上げてくる、磨き上げてくださるね。で、いろんな勉強もね、先に済ましてきているはずですよね。そして最後にね、最後に自分の命も捧げて神様のお役に立ちたいっていうね、奉仕の生き方を取るのね。それないとね、役に立たないですもんね。これはみんなが知ってるんですよ、自分が知ってるんだよね。私が言うたからそうなるらしいね、皆さんご存じのあるね、心の中ではちゃんと納得してるんね。で、そういうね、お役のね、与えられた人がこれからね、感謝をぐんぐん深めていくね、深めていくっていうより神様がね、応援して感謝が深くなるように助けてくださいね。で、その神様がそこへ降りて動き働きできるように力を添えてくださるんね。だから感謝するのも奉仕するのもね、神様の力なんだね。人の努力じゃないですね。だからいろいろ苦労はしてきてますけどね、でも努力して良くなるんじゃない、強くね、立派になれるんじゃないのね。みんなね、その神様の方の働きかけによって、ね、立派に変えていただくね。それで神様と人とが一体化してね、悟りを開いた新人にみんなが生まれ変わってきますね。その時にね、やっぱり世界を平和にするための本当の力がね、一人一人を通して出てくるんですね。だからみんな個性豊かにね、いろんな素晴らしい才能生まれてこないと本当は本物じゃないですよね。みんなが同じような姿を撮ってるんだったら偽物ですよね。一人一人がね、個性が輝いて出てきて、みんな違うっていう感じでね、なおかつ、ね、感謝と奉仕の心は強く深いんだというね、そして中心に神様がいらっしゃるというのがいいんですね。あの、本物っていうんでもね、あの、神様が中心になってね、一人一人が神様のお手伝いに来て、全体がバランス取れてね、本当の調和した大きい働きになるのが本物なんですね。人が勝手にね、組織を作って、ね、で、リーダーが上に立ってね、みんなを手足に動かすっていうのね、これ偽物なんですね。軍隊のようなね、そうでしょ？あの、行列見てもそうですね、行進見てもね、みんな同じように見えますよね。ああいうのはね、偽物なんですね。だから一人一人がもう自由自在な心でね、個性を豊かに発揮して、そして神様にね、一つのね、調和した姿で使っていただくっていうのが理想の本当のね、姿ですね。そういう姿を目指すんですね。で、本物のね、理想の姿とは何か、理想の雛形とは何かっていうね、難しいですけどね、いろんな分野の本物が必要になっていくの。例えば、私はお祈りばっかりしてますでしょ。小さい時からそういうね、お祈りをね、鍛え抜いてもらって、 ね、修行できたね、本物とは何かっていうのをね、いろいろ勉強させてもらったんですけど、宗教の本物って言ったらね、やっぱり教えとくことじゃないんですよね。ね、その教団を作ることじゃないんですね。教えとしたり教団を作ったら偽物なんですもん。ね、自分の名前出したら偽物なんですね。神様を中心に据えないとダメなんでね。で、その神様の愛の働きをね、現実化するためのお手伝いに自分をね、パイプ役使ってもらうのがいいんですよね。で、自分は一番最低、脅す方がいいんです。ね。何代わりだったら10億円でも喜んでいきますって言わないといけないよね。で、お金儲けなんか絶対したらダメなの。ね。神様ごとでお金儲けするのは大きな偽物なんですね。神様からはね、いつも無限の無限の幸せいっぱい与えていただいてるんですよね。その上になんでお金儲けるのかね。ね、恩返しだけでいいよ。ね。だからね、過去に幸せにね、していただいたね、プレゼントいっぱいいただいた、その恩返しにね、今日一日ぐらいはね、そうでしょ、無料奉仕でね、全力でね、神様のお手伝い奉仕すればいいね。1日言わんとね、100日ぐらいでいいんですよ。何も食べずにでもね。ほんだらそこまでいくぐらいがいいんだと思うんですね。だから100日ぐらい断食してずっと奉仕するっていうのがいいんですよね。でもそこまでね、気持ちをね、固めてもね、食べ物は与えられるんですね。誰かが口に掘り込みに来る。本当にそうですよね。うん。神様のお手伝いしてるとね、断食もできなくなるんですよ。大丈夫、内容苦労したんです。あた時代にね。次のおじさん中が断食しようと一生懸命頑張るでしょ。断るのに大変です。周りの人はやっぱりね、いろいろな、ね、今心配もあるんですけどね、いろいろ。うん。食べ物を口に掘り込みに来るんです。ね、無理やりですよ。口をこじ開けてね、掘り込みに来るんですよ。それを断って断食するのはもう何行苦行もいいところですよ。食べない方があるから楽なのに。だから本当に神様をお手伝いね、生きるっていうのが本当は一番の喜びのはずなんですよね。恩返しの心でね。そうするとまた新しい大きい幸せね、新たな無限の無限幸せを与え続けてもらえるね。またね、それを受けたらすぐまた恩返しの気持ちが湧いてくるはずなんですね。だから人って自分で生きてるんじゃないはずなのにね、生きようとするでしょ。ね、生かされてるのにね、生かされてるのになぜ生きようとするんでしょう。無駄な努力っていう。ね、呼吸させていただいてるのにね、自分が呼吸しようとするんでしょ。そしたら世の中もね、念頭しなさいよ。ねえ、世の中は寝てしまうじゃないですか。なわざわざ呼吸をせんでもいいですよね。呼吸をさせていただいてるのね。ね、生かされてるのね。な、必要なもん全部そうですよね。もうね、そうでしょ。太陽も必要なくなって神様与えてくださるでしょ。ね。太陽なかったらみんな死にますよね。空気も同じね、水も同じでしょ。大気なかったら宇宙に浮いてますよ。ね。もう全部必要なもん全部神様の先に与えてもらってるのね。今すらね、人が努力して手に入れんなもんなんて何一つないはずなんですね。それなのにそれなのにっていうのはね、生きるためにね、働いてるよね、生活のために働いてるんですけど、本当にそうですか。みんな無駄な努力じゃないですかね。ね、生きるために働かんでいいんですね。生かされてるのね。で、特にこう寿命が定められて、ね、 これだけの期間がこの世のね勉強の時間って定められたら、その期間に必要なもの全部ね神様が用意してるんですね、先にね、何の心配もないんですね、うん、でねこの世をね卒業したらね、またあの世のねさらにいい場所へね勉強の場移るだけでしょね。だから老後の心配なんかいらないですよ、こんな若い時からね老後の心配してね働いて貯金してね、だってそれどうしようかって病気になったりして全部使い果たしてね心配するんでしょね、何してるんでしょうねそれよりもねあの神様への恩返しにねしっかり生きた方が喜びが深くなるよ、ね、神様守りが、うん、無限に大きく完璧な守りになりますよね。私がいじずれなんですよね、私二十歳の時にね神様への奉仕に生きようとしたらね、命をもう神様と下げてね、もう何もいりませんって言ったらね、命はいりませんからってね、うん、それからもう神様のためだけに生きてきたのね、もう結婚もしませんって言ってね本当にそうなんですよ、うん、食べるものなかったら食べませんって言ってね頑張ってきたのね。ところがね結婚してるでしょね、おいしいもいつも食べてますよねでも私求めてないですよね、何も求めてないですよね、うん、でも神様がね、うん、みんなね自分を私を支えるためにいろんな姿で、ね、助けに出てきてくださるね、これで結婚した方がよかったら結婚してね助けてもらうね、で子供がね生まれた方がよかったら子供が生まれてきて助けてくれるわね、本当だわだから私はね、あの子供に何かしたんか何もしてない、
え
何にもしてないよね、うん、何にも買い与えてないよね、もう子供に助け続けてもらってるばっかしって感じよ、親孝行だ、ね、不思議でしょ、ね、だからこれ神様が子供の姿で私を助けに来てくれただけね、支えに来てくれただけなのね、今までもそうだし、これからもそうだと思うんですけど、うん、ここがいいですね
どうやって作ったんですか
神様がね、物質化現象で変身出てきたんです
、ね、なるほど
それでは神様がね、助けに来てくれるのが理想なんですよね、だから皆さんもそうだよ、私を助けに来てくださった幸せを持ってきてくださったっていうね、この神様ですねだからその雛形作りですよね、その雛形作りもね、やっぱり一旦神様に命を預けるのがいいんですよね、善託っていうね、もう全部神様にお返ししてね、どうぞお使いくださいっていう形が一番理想ですよね。そうすると神様がね、使いやすいんですよね。人の自由をね、縛っては神様何もできないですからね。人の自由意志を尊重してね、使えるとなったら人の方からね、神様に任せてくれないとっていうのね。任せたら全力を震えるっていうね。そしたらね、自分にね、過去世でいろんな思いを貯めたね、結果無限の思いが心に溜まっているとするでしょ。普通はこれ消すのはもう不可能ですよね、自分の努力ではね。ますます思いが積み重なるんですよね、普通はね。とか神様に任せた途端に一瞬に消えるんです。ここ不思議ですよね、努力じゃないよね、任せるだけでね、神様が引き受けてくれた途端にスッと消えるんです、ね、地球上の人がね、みんなそういう善託の心を起こしてば、ね、地球上の思い全部瞬間に消えるんですね。即完全平和が実現するんですけどね、極楽世界になるんですけど、みんな自由意志があるんでね、まだ預けない人が多いんですね。で、その預ける方法ですよね、これはありがとうございますが善託なんですね、預ける一番の方法なんですね、一番優しい方法がね、ありがとうございます唱えることなんですけど、善託しますって言わんでもね、ありがとうございますって言ったら善託なんですね、神様に全てお任せしますっていうね、意思表示ですね。 そうすると神様が思いをどんどん消してくださるね。ただね、まだ消してもらってないという人はね、思い出してますよね、まだね。ありがとうございますと前面に出さずにね、消してもらってないというのを前面に出すんですね。ちゃんと証拠があるんですよね。これはね、もうむちゃくちゃにありがとうと言い続けたらね、そのうちに消えたのが分かるんですね。やはりあの言葉選びというのは必要ですね、大事なんですね。プラスのいい言葉だけを選び続けて、それをね、しっかりと使い続けて、ね、他の言葉を使わなくなったらいいんですよね。だからあの、過去にね、いろんな言葉を使い、思いを貯めてね、それがまあ予約にもなるって言いましたけどね、前にね、質問の時、あの、答えしませんでしたけど、今しますね。ね、普通はね、最初ね、人はその、ね、今使う言葉で、無限の無限のチャンネルの中から一つの番組を選ぶんですよね。そこはその番組を見てるうちにね、それはまた心に溜まるんですよね。執着して、ね、思いになって、それがどんどん溜まっていくと、心にその言葉、思いが変化ね、どんどん積み重なるんですよね。それが予約になるのね。繰り返すんです。歴史は繰り返されるっていうのはそこなんですね。新しいものを選びはいいのにね、まだ消しきってないんですね。これは感謝がないからとも言えるんですね。感謝があればね、全部消してもらうんね。で、新しい言葉で予約よりね、番組選びができるはずなんですけど、感謝を忘れた途端にね、いろんな番組を見てるうちに、その番組の中からいろんな言葉や思いをね、取り込んでしまうんですね。そしてどんどん貯めていくと、ね、本当にね、日記も立ちにいかないような感じのね、番組の予約をしてしまうんですね。で、それ全部見てもまたね、新しい予約いっぱいするんですよ。ね、この永遠に続くぐらいのね、予約をしてしまうんですね。それがいいのだったらいいんですけどね、やっぱりね、マイナスのね、番組が多いんですね。その心に溜めた言葉、思いを、ね、全部消し切らないといけないよね。予約を全部取り消さないとね、消してしまわないと。そうすると、今ね、新しい言葉を使って、ね、番組選びをして、さっと感じるようになるんですね。本当はそこまで自由自在にね、神様はね、してくださってるはずなのに、これもね、一人一人が自分がそういうふうにね、不自由な状態を追い込んだのね。これ神様の責任じゃないんですね。人の責任ですよね。それでも神様はね、早くね、予約を全部取り消してあげてね、自由に番組選びにできるようにっていうね、助けに降りてくるのね。ありがとうございますっていうこういう言葉もね、下ろしてきて、救済に神様いっぱい派遣してね、この言葉さえ唱えたらね、思いを全部消してあげるよというようなね、感じで助けに来てくださるよね。それでもう一つね、そうでしょ、不自由な状態から自由な状態に戻った時のね、幸せまで用意してね、さらに大きい幸せを与えようですね。最初から自由だとね、自由のありがたみ、ありがたみじゃないでしょ。当たり前になってしまうのね。日本って大体自由だからね、自由を守ろうなんて運動起こらんですね。やっぱり自由と平等をね、守ろうという運動を起こす、ね、起こす国はね、自由も平等もないんですよ。ね、そこは日本恵まれてますよね。本当に自由ですね。それでもちょっととらわれてますけどね。本当の自由はね、思いを全部消してもらって、ね、感謝の心に戻った時ですね。この時本当の自由な心ですね。神様から無限の無限のチャンネルを与えてもらって、それを自由に選んでね、楽しめるようになるのね。だから感謝の心をね、しっかりね、体得するっていうのが大事なのね。その感謝の心をひな形にしてね、世界にね、投影してもらったら、ね、世界は本当にすぐにね、平和になりますね。極楽世界生まれるんですね。思いません。だからそのひな形作りはね、形もそうですけど、 心が大事なんですね。どういう心をねしっかりとね保てるかというね、平和な心をねしっかり保とうと思ってね、それもいいんですよね。愛の心をしっかり保とうとでいいんですけど、コロコロ変わる心はねなかなかね一つにね保つの難しいでしょ。やっぱり変化しますよね。だからその全ての神様のね働き特性を全部の中にね束ねて持っている一つの言葉がいいんですね。ありがとうございますに全部あるんですね。幸せも喜びも安らぎもってね、愛も知恵もってね、全部そうね、ありがとうございますの一言に神様全部が含まれてて、それが無限に無限に輝いてるっていうね、働きとして存在するんですね。で、ありがとうございますっていう言葉を唱えて、そういう心に変えてもらったら、理想の心がそこにね、スッと出てくるのね。その理想の心をね、周りへ投影してもらうんですね。ありがとうございますさえ唱えてたらね、自分の心をまず理想の心に変えてもらって、腹立たないですよ。ね、痛いにも裏にも怒らないよね。感謝だけ喜びだけの心になるよね。でその心をね神様がね、ああいい心だなっていうふうに認めたらね、大きい光をそれに来てくださるね。でそれを周りに広げてくださると、周りが感謝できる人ばっかしでね、私のようにね、皆さん感謝の心深いな、ね、私は一番幸せなんですよ。みんな感謝する人ばっかりがね、周りに集まってくださるっていうね。でもまだ小さいんですね。もっともっとね、感謝して、これがあのね、日本中に世界中にね、投影されるとね、幸せはますます大きくしてもらえるね。これもやっぱり時間的なね、要素経過っていう必要ですけどね。やっぱりあの投影してもね、みんながすぐ即変わるわけじゃないんですよ。ね、だんだんとね、それにね、流されてきて変化するだけなのね。大きい光がさっと通ってきたらね、その光にね、流されて闇は消えていきますね。徐々に消えるんですね。それで光にね、習って光に変わっていくんですけど、これも人のね、十一がまず尊重されるもんね。光が嫌いって言ったらね、闇の方に向くでしょ。ね、モグラみたいですよね。でもまた光の方に戻っていいのかっていう気持ちを起こしてね、だんだんと変化するもんね。で、あの皆さんにもまたお願いしたいんですけどね、この地域全体をね、あの地球の理想の雛形をね、まあ、みんなで協力して作り上げてみたいと思うんですね。これも神様の計画としてねあるんで、協力していきたいと思うんです。だからこれもボランティア的にね参加してほしいんですよね、皆さんね。ここでお金儲かるからって言っても無理ですよ。お金儲けをしたい人が集まるとお金儲けが世界に広がりますからね。本当に幸せかどうかわからなくなるんです。ね。だから極楽世界はね、みんなね、能力を高めてしっかり働いて無償で与え合うんですよね。ね、ただで働くんだよね。ね、みんながそういう気持ちだとね、みんながただで働いて助けてくださるでしょ。もう一番の大きい幸せをつかめる世界ですよね。ただ理想の世界はね、奉仕だけなんですよね。それもね、神様への奉仕っていうね、全体への奉仕なんですね。特定の人への奉仕じゃないね。常に全体を見ながらね、全体が何を必要としているかっていうね、そのために必要なことをね、優先して奉仕していくよね。例えば火事だって言うたらね、火事を消さないといけないですよね。私は他の仕事があるからね、それは後回しって言ったらおかしいですよね。だから全体にとって一番必要なものがその時変わりますよね。だから火事だって言ったら消しに行けばいいね、みんながね。食事だって言えばみんな食べに行けばいいね。 そうでしょ、ね、私は後回し言うたらもうね行った時ないですよ。その理想の雛形作りをね、これからね、御前の方でね、作り上げるね、そうすると、神様はね、その理想の雛形をね、世界に発信して広げるためにね、大きい光を、ね、さらに大きい光を添えてくださるね。そうすると、皆さんもますますね、大きい光を浴びて、悟りが深くなるね。悟りっていうのはね、神様の光をちょっと感じたから悟りじゃないんですよね。まだね、浅い小さい悟りなのね。太陽ぐらいの光、あ、感じたって言ってもね、小さいんですよ、まだね。あ、輝いたね、宇宙を感じたっていう、まだ小さいんですね。神様はもっと大きいね、底知れん大きい光をね、底知れん大きさを持ってるんでね、その悟りをどんどんどんどん深くね、大きくしてくださるから、大きい光を浴びるほどいいんですね。だから、その神様のお手伝いっていうね、いう意味で、本当、理想の雛形を作れば作るほどね、そこに神様の大きい光の応援がね、降りてくるんですね。本当は自分のね、幸せを寄付するためだけかもしれないですよ。ね、みんなのためにって言うんですけどね。みんなのためにって言っても、神様の方がみんなのためなんですね。人の方はそうやないですね、まだね。神様の心にね、なりきるまではね、自分のお幸せを大きくしてもらうためにっていうね、ちょっと下心ありませんかね。もうそれがなくなってたら神様ですね。皆さんないですね、もうね。もう神様になりきってるって。そうするともう神様の守りがね、いつもね、天から降るだけじゃないんです。地下も湧き出るしね、全方向、周りから全部入ってくるのね。こういう感じ方が本物なんですよ。ね。神様の光でどこから来るかっていうね、中からだけかっていう、そうじゃないです。どこからも来ないとね、天からも火からも来ないといけないね。本当の全方向から無限の無限の輝き、太陽の降り注いでこないと、まだ神様のね、全てをね、感じたって言えないと思いますね。一方向からだったらね、無限分の1ですね。損していません。
あれ。
だまた質問をしてください。はい、何でも結構ですよ、どなたでも。
はい、ありがとうございます。
はい、うん、
あ、その前に、今あの、質問今用意されている方はどれぐらいありますかね。あと8時までの時間なんで、1人2人で、あ、3人で、3人の方は大丈夫と思います。じゃあ前から。
はい、
大丈夫。まあ、お祈りと言いますか、先ほど瞑想の時間ですね。おじさんが眠られているように、あの、私には映ったんですよね。こっくりこっくりもされてるなと思ったんですよね。まず一つはそれです。それでね、その寝てるとしたらどんな夢を見てはんのかなと思って。
あ、そうね、もう肉体が抜けてますね、あの時はね、お祈りの時はね。うん、で肉体の中いないです。宇宙大に広がって楽しんでます。夢見てません。楽しんでます。
楽しんでます。ありがとうございます。
ありがとうございます。次は
まだいいんですか。
はい。
先ほども質問したんですけど、もう少し具体的に聞きたかったんですけどね、まあ、ここでそういう、世界中に広がっているような雛形を作るということなんですけどもね、まあ、例えば今世の中ではですね、政治があり、社会があり、文化があり、いろんな部分があるじゃないですか。特に私、政治に関心がありましてね、で今脱政党政治の時代かなと思っておりましてね、でそういう政治を行っていくということに関してですね、そのおじさんの思う く雛形ですね、どんな形態が望ましいと思われるかなと思いまして。
そうですね、政治のね、本当の理想の雛形は祭り事ですよね、はい、神様の御心をね受けてそれを現実化していこうというね、この姿勢が一番必要ですよね。今はあのね、足の引っ張り屋ですもんね。
そうですね、
うん、ただその神様のね御心の側に立てばね、みんな神様のお手伝いする人ばっかりですよね。だからみんなが仲良く助け合わないと偽物ですよね。だから足の引っ張り合いじゃなしにね、お互いに支え合って助け合ってねしていかないと、そういう意味では褒めたたえ合うっていうね、感謝し合う、喜び合うっていうね、褒めたたえて感謝し喜ぶっていうのが必要なんです。これができたらね、理想の政治の中で生まれるんですよね。みんなが助け合わないとダメなんですよね。
そうですね、ただ今社会は資本主義でですね、資本主義下での民主主義ですよね。それで政党政治ということはですね、助け合えない対立する構造じゃないですか。それをどういうふうにしていくかっていうかね。
でもまず褒め合ったらいいんですよね。
まず褒め合う、
褒め合うね、感謝し合う、喜び合うってね、これ一人一人本物になるんですね。そしたらその神様の心をね、インスピレーションで受けるんですよね。でそれを具体的にどうして実現していくかっていうね、一人一人がそのね実現のための働きをそれぞれに個性豊かに発揮して進むんですよね。で最後に神様に心を通り全体がなっているというふうにね。だから別に人のねリーダーはいらないですよね。みんなが神様の手足になって動き出すんです。だからそのね民主主義って言うけど、本当の民主主義はね、神様と一体の自覚を持った人の心がね繋がらないと本当の民主主義にならないんですよね。
そうですね、
はい、今は偽の民主主義ですね。思いの心で多数決で決めるのは偽の民主主義なんです。感謝の心に戻ってからね、初めて本当の民主主義なんですね。その時はね、正しいこと正しいって衆議一決するんです、うん、絶対ね多数決で決めるのに違う、全部一致するんですよね、
うんうん
うん、これは本当の民主主義ですよね、
う
ん、
そうですね。
だそうなるためにも、ね、やっぱり褒めたたえ合うっていうね、お互いにいいとこ褒めたたえ合って、ね、本心を引っ張り出さないとね、で感謝し合わないと、拝み合わないとね、でみんなが喜び合ってね、喜び分かち合わないとね、それがまだ足りないですよね。これができたら理想の祭りごとの政治に変化しますよね。それをね、どうしたらできるかというね、やっぱりこのうちにね、そういうね、本物の政治家がね、来て、そういうね、理想のね、雛形について話し合ってもらうと、ここでね、そういう雛形を作ってもらうと広がりますね。これこそ本物っていうね、政治のあり方を、ね、いろんな心ある政治家が集まってくださったりね、でこれをね、みんなにね、発信して知らせていこうというような感じでいいんだと思うんですけど、ね、それができたらね、強い会でパッと投影してくださったらね、どんどん変化すると思うんですけどね。
そうですね、
はい、それが欠けちゃう、
だからね、心ある政治家集めてください、
今日どうもありがとうございます。東京から参りました鈴木でございます。車中でね、この無限の無限の喜びがいっぱいを拝読させてもらってきました。この中に怒りは宇宙を巡るという、いやこれ読んでですね、若い頃歓喜だったものですから、これはえないことしたと思って、いたんですけれども、先ほどトークでね、いや感謝のありがとうはそんな怒りの波動よりはるかに早いから、ありがとうってそれ言えば大丈夫だっていうようなことを教えていただいて、大変私救われました。それでこれは感謝のありがとうを真剣にさせていただかなければと思った時代なんですけど、まだ本に出会って一月ぐらい経っておりません。それで今日は神様からですね、直接にどのような心でどのように祈りの言葉を唱えさせていただいたりか、とても教えていただきたいと思います。
もう答えはご存じだと思うんですけどね、神様お手伝いという気持ちでね、バックに神様を置いて、それでありがとうございますと唱えているんですね。ありがとうございますも神様に唱えていただいているっていうね、神様と一緒に唱えているというのがいいんですよね。そうすると 神様は全体ですから、全てがありがとうございますとなりながら自分とね力を合わせてね、ありがとうございますの感謝の光を宇宙に振りまくるからよ、ね、だから自分の過去のねマイナスの言葉を追いかけて消してくださるだけじゃないね、みんなのマイナスの言葉までもね、それが形に出てくる前に消してくださるね、神様お手伝いっていうね楽な気持ちがいいですね神様と一緒っていうような感じでね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。自分はすごく人間とか人間関係には子供を取ると思うんです。で、自分の子供ってすごく可愛いじゃん、無条件に可愛いじゃん。で、僕も37年ああいう気持ちで自分自身どうして無条件に好きになれるんだっていう部分と、どうすれば自分好きになれるんだっていう部分と、それと自分風呂をやってるんですけど、夏の中でできるだけ無関心なことがしないようにということで、私の持てる状況と小さなトラブルはできるだけ見逃さないでやれるんです。それは真実で、風嵐っていうことを見て、風嵐の現場を見て、その時にものすごく相手がガタイが良くて、よっと車の中に止まった。そのまま止まっちゃったんですよ。その先に行けないんだよ。怖くて。ものすごく自分が嫌になっちゃう。そういう時に本物の勇気が出せる。そういうふうに自分がどういう言い方をしたらいいかと思
います。ね、怖くなるっていうのはね、神様一つがいてくれたって見た方がいいですね。ね、正しい思ってすることはね、神様から見ると間違っていることもあるもんね。いろんなマイナスのね、出来事を止めようとするでしょ。ところがね、その因縁があってね、それを形に表さないと消えない場合が多いのね。因縁因果の法則って厳しいですよね。やっぱり人を殺したら、ね、殺されるっていうのは本物の因縁ですよ、ね、それを軽く済ませてもらう意味でね、ちょっと喧嘩が起こったりね、いろんなマイナスの出来事が出てくるんですよね。それを止めてしまうと因縁消えにくいんですよね。だから本当に止めたらいい時はね、止めに行くと思うんですよ、ね、だから止める必要ない時はストップかけていけるよね。それもどうしたらストップかかるかっていうね、神さんの方はいろんなストップのかけ方を知ってるよね。ちょっとね、恐怖心を起こさせて止める場合もあるでしょ、ね、いろんな止め方があるのね。だから恐怖心が起こることがマイナスじゃないのね。例えば断崖絶壁だってね、平気で歩いててね、落ちるんだったら恐怖心を起こさせるよね。ね、怖いっていう気持ちはね、マイナスの心じゃないんだよね。安全を守るために必要なところがね、本当のね、登山家はね、恐怖心持ってるよ、危険に対してね。だからこそね、一歩一歩安全なね、登り方ができるのよね。でもね、落ちても空を飛ぶから大丈夫って言うんだってね、恐怖心ないよね。そのぐらいの恐怖で軽く登ったら転落していけないよね、そんなね。守られてるんだよね、それはね。だからいつも神様に守られてるっていうことをね、実感できるようになればね、もう全部解決するよね。それはもうありがとうございますって感じで入れてこないよね、うん、いろんな神様がいっぱい守ってるからね、それに、ね、気づくようにちゃんと気づかせてくれるようにしてくれるからね。もう日常生活全部そうよ、守り守られてるんだよね。その気づきが分かればね、怖いもの何一つなくなるんだけど、それはね、怖いものにね、出会うのもね、知らない時あるよ、ね、うん、私も知らない時はね、知らなくて、蛇が一番怖かった ね、 ね、マムシも怖かったね、マムシがいてたからね、怖かったよね、うん、でもね、その恐怖心を取るためにね、私の父が 山歩きに連れてくれてね、働かせてくれるのね。登るのはいいけどね、父は別なところへ行ってしまってね、ここでちょっとしばらく待っとけって言ってね、遅れたら下へ降りて待っとけって言われね。山道ってわからないよね。だから戻ってこないからね、やっぱり寂しいから下へ降りようとして降りていくでしょ。そんな途中に迷ってしまうのね。で、迷い道があったところでね、必ずね、間違った方向行ったって必ずヘビが出てきて、木の上からぶら下がるの。怖いじゃない。青なって別な道をバーッと走って逃げるでしょ。また迷うとヘビが出てくるの。しつこいよ。ねえ、不思議よね。ね、そういうの何回も何回もあるのね。そうするとね、ヘビに守られてるのよね。で、途中で、ドツボみたいなね、草に覆われて見えない危ないとこがあるでしょ、そういうとこででもね、蛇は出なかった光がバッと上がるのね。そうすると、ハッとするでしょ、そんな穴が開いてるのね。落ち込まないで済むでしょ。だからその蛇と光で両方でね、守ってるよって見せてくれたのね。で、蛇が入ったら神様のお使いよね。その時からね、恐怖心消えてしまったね。もう一切の恐怖心その時全部消してもらったみたいね。怖い持ち味になったのはすごいその時ですからね。神の蛇を使ってね、守りを見せてくれたり、恐怖心消してくれたもんね。だから一人で全部違うよね。神様の守りを見せる見せ方がね。だからいいよ、それでね。はい、
もう一つになるか二つになるかですが、そうなる方は無言のようで見せないと。
いいですか、
はい、はい、
どうぞ、
は
い、ちょっとレベルの低い質問になるんですけど、いつも低いですけどね。悟りの質問です。ですね、男と女ってやるじゃないですか。で、男はどうしても春先になってきたらこう女のお尻とかこうね、意識いくんですよね。もうムラムラっとするものがあるんですけども、でそこで、その男と女、神様がいてたらね、そういうことできないですけど、そういうことは僕はしないですけど、やっぱりそういう恋焦がれるワクワク感というのはパッとあるじゃないですか、その人との何かの時にですね。で、仮に向こうから誘われてですね、その場合こう行ってしまいたい自分というのがあるんです。そこはまあこう抑えなあかんんですけども、奥さんが行くだからですね。でもその男というのはなかなかこう格闘をここでするわけですけども、そんな時はやっぱ自然体でいいんでしょうか。そこはまあどうせ抑えなあかんのか、行ってしまっていいのか。
ねえ、難しい質問ですね。
それと止めましょうか。
そうね、思いの心でね、ね、選んでしたことはマイナスに向くんですよね。その時感謝の心はどれだけあるかですよね。
どっちにですか。
じゃあ自分の心がね、感謝の心が深いと、まず思いが消えるんですよね。ご欲の心全部一旦消されるんです。必要だったら与えてもらうものは神様からの助け、プレゼントからね。でも、ご欲の心にね、惑わされて、その奴隷になって動くのは、ね、感謝のない時ですよね。ね、その時は、ね、マイナスでマイナスで自分を落としてしまいますね。その時は抑えるぐらいの方が、ね、強い自分ですよね。
抑える方が
強い自分ですね。で、それを消せば、もう一つ強い自分。ね、感謝できる人が一番強いんですよ、本当にね。ね、そういう思いをね、欲を消してしまえるからね。
やっぱその時は自然体がちょっと難しいと
思う。本当の自然体は感謝の心なんです。一番の自然体はね、自然体も本物に全部があるんです。本物の自然体は感謝の心から出てくるんですね。はい。レベルの高い質問を。
もう一問ぐらい。はい、どうぞ。 これでも。
京都から参りました杉原と申します。私はこう大学中の時がもう年を回してましてね、顔の時痛くなったんですね。うん、その時はね、もう本当に真ん中をしてばっかり痛くなったって、ものすごく太くに思ってたんですよ。またこの、感謝のこの本を見て、ありがとうの本をね、友人から見ていただきましてね、あ、こういう時も感謝じゃないかなと思いましたね。こういう場合、どういうふうに感謝したらいいんですか。
ね、痛みが来るのはね、いろんな、ね、理由で来るんですけど、まず痛みが来た時は心の置き清めの、ね、働きの降りた時なんです。だから心に溜めたマイナスの思いを肉体の痛みを通して、ね、消してくださる時ね、その時痛みが来るんですね。だからそれを喜んで受けると心が、ね、きれいになるんですね。だから痛みって体の故障から来るとは限らないよね。何の故障もなかった痛みの来るとき来ますよね。で、体が故障して痛いときも、ね、心にマイナスの思い少ないときはね、どんだけ怪我しても痛みがないんです。必要ないんですよね。だから痛みが来たときは、大きい心の清みをしていただいてありがとうございますって喜ぶことがいいですよね。はい。
はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。